こんにちは、戸田です。6月10日土曜日午前11時半頃の収録となります。本日は香港ハンセン指数について、一緒に考えていきたいと思います。さて、アメリカ株、日本株と非常にここのところ好調で、日経平均だったりナスダック100だったり、SP500 だったり軒並み上昇しているんですけれども、代表的なインデックスである香港ハンセン指数はいまいち伸び悩んでいるというのが現状になります。そこでですね、本日は香港ハンセン指数今後伸びるのかというところを見ていくんですが、その前にそもそも香港ハンセン指数ってどういうものだっけというところを入り口にしてですね、解説していこうと思います。まずはちょっと一緒に画面を見ていきたいんですけれども、こちらが、香港ハンセン指数の銘柄を並べたものになります。で、ウェイトですね、その香港ハンセン指数に占める個社の比率というのをこちらの F 列に載せているんですけれども、大体ですね、トップ10、ここまででトップ10ですけれども、54.42% があります。もう本当トップ10社でですね、その株の、香港ハンセン指数の 54% になると。で、産業を見ていくとですね、これほぼ金融と IT なんですよね。したがって香港ハンセン指数っていうのは何なのかっていうと、中国系、もしくは香港に上場している IT 企業、または金融機関ということになります。ちょっと個別もですね、この辺名前覚えておいてもいい名前ばかりだったので、パッと解説していくんですが、まず HSBC、これイギリス系のね、香港に根付く大きな銀行です。中国の本土にもかなり多く進出してます。ババ、これアリババですね。もうご説明不要かもしれませんが、アリペイとか、アントフィナンシャルグループとかを抱える大きな IT 企業です。で、テンセント、これは WeChat とかで有名ですね。で、AIA、これが保険会社ですけれども、イギリス系で、香港に初めてできた保険会社で、1700からですね、1800年ぐらいに最初に香港に進出した、もう歴史的な企業ですね。で、CCB、これがチャイナコンストラクションバンクといって、中国建設銀行ですね。建設関係の案件なんかを特に多く取ってる国有銀行になります。で、メータン、これは、テンセント、アリババに次ぐ中国の IT 企業ということで、デリバリーから最初をやったと思うんですけど、デリバリーサービスですね。お弁当を届けたりと。そこからどんどんどんどん派生していって大きくなったというような会社です。で、中国電信、これは通信会社ですね。で、香港エクスチェンジ、これは香港証券取引所で、ピンアン保険、このピンアン保険と AIA っていうのは2つとも、ピンアンがですね、最初深センだったと思うんですけど、広東省政府が作った保険の会社ですね。で、この面白いんですけど、少し脱線しますが、ピンアンとか AIA って一旦こう香港からほぼほぼ業務撤退するような形になったんですけど、最近になって復活していると。で、これはですね、社会主義が発展していく中で、そもそも社会主義国の中では、みんなのことを考えて政府がその富を分配していくので保険も必要ないだろうっていうような流れになっていったんですよね。面白いちょっと雑学なんですけども、最近になってようやくその市場、ね、のなんて言うでしょう、市場を大事にするやり方になったんで、それで保険もまた活発になってきているというこういう流れがあります。したがってですね、社会主義が強化されていくということ自体がそもそも保険会社にとってマイナスなんですということを、これ重要なので覚えておいてください。で、ICBC、これも中国の銀行ですね。この辺までを入れて、54.42% ということでですね。おおむね中国の大きな金融機関、特に保険ですね。それプラス HSBC。さらに、中国ですごい、発展した IT 企業。この辺がトップシェアを占める。それが香港ハンセン指数であるということがお分かりいただけたかと思います。じゃあ次にですね、チャートを一緒に見ていきたいと思います。こちらが香港ハンセンのチャートで、1970年頃から足元まで載せています。現在の価格が19,390ドルというようなレベルですけれども、よくよく見てみるとですね、2008年ぐらいに、トップをつけていますけれども、この辺から株価はあんま変わってないというのが現状でして、結論ですね、伸び悩んでいるインデックスであるということが見て取れると思います。この辺はね、日本株とも比較しても、通じるところはあると思うんですが、なかなかこうね、近年伸び悩んでいるというところがあります。で、もう少し短く見ていきますと、 日足にして今度見ていきますが、2023年で見るとですね、こんな感じでして、軒並みね、アメリカ株、日本株伸びてますけれども、香港ハンセン指数は伸び悩んでいるということが、まあ見て取れると思います。で、まあ香港なんてね、じゃあ香港も大事、それから中国も大事ということなんですけれども、まあ、ご存知の通り香港は国家安全維持法というのが、施行されまして、まあそれね、私の著書の米中金融戦争でもかなり強く述べてますけれども、やはり投資家がこう安心して投資をできる環境というのが、少しこう遠のいてしまったというのが、まあこう香港のですね、金融都市としての価値を、まあ残念ながら下げているというのが一つあると。で、それから中国本土というところについても、まあその、よりね、社会主義が強化されるような方向で今、習近平3期目動いてますんで、まあこういう中でやっぱり保険会社とかも若干伸びづらくなるというのがある。それから、あとはね、デイリスキングってこの前の G7 で報告されてましたけれども、中国とのその付き合い方というところで、非常にリスクをコントロールしていこうという動きが G7 で強まってますんで、やっぱりこう、積極的に買う材料が今ないというのが現実だと思います。で、一方でですね、例えばなんですけど、ポジティブな話をしますと、中国のその電気自動車とかって、もうね、運転が再開になって、本当に、日本の各社報道してましたけれども、本当に動いちゃうんですね、交通、道路を、無人自動車が走ってしまうというですね。まあ、本当にそういう、なんかこう、ほっとすごいのが出てきたりするのもまた中国の特徴ですんで、まあ何でしょう、インデックス全体で見ると今は正直追い風か向かい風かっていうと向かい風だと思うんですね。で、個別の企業でなんか探していくというのがまあいいんじゃないかなというふうに思います。で、あとは世界の工場としての中国っていうのは引き続きね、これもデリスキングの話の中で見直されてますけれども、残るものは残り続けるし、またね、その電気自動車とか、自動運転の技術みたいなところは非常に先を走ってますので、まあ、その辺の個別の企業で伸びてくるところっていうのは多分あると思います。なので、まあそういうところをちょっと探していくと。ただそこがね、ハンセンに含まれるかっていうと、ハンセンはもう一回最初に戻りますけど、金融とか IT が中心なんで、まあ、その辺のね、ところが伸びてくるかどうかっていうのは若干怪しいな、というところが今の、まあ、パッとね、今日見た感じの私の印象ということになります。で、今後ですね、中国に関する情報発信というのも週に1回ぐらいできたらいいなというふうに思っています。まあ私もね、もともと中国に4年ほど駐在していましたし、多少、まあ中国語も読めるというところがありますんで、まあなんかそういう変わった、ね、中国のオリジナルの情報プラス金融っていうところは、非常に自分が、なんでしょう、皆さんのお役に立てるところかなと思いますんで、まあその辺をね、フラットな目で、中国、の情報発信者ってもうどうしてもね、こうどっちかに寄っちゃって、僕は中国大好きという人と、中国もなんてもう見たくもないっていう人とね、二分しちゃうんで、まあちょっとそこはね、フェアに見て、いくというのが自分のスタイルなので、まあそういう形でね、情報発信ができればと思っております。はい、本日は以上となりますが、YouTube の概要欄にですね、さっきお話しした米中金融戦争の著書とか、あとは運営しておりますオンラインサロンの概要とか載っておりますんで、ぜひご覧になってみてください。実はですね、今日もサロンに入っている方からご質問をいただいて、それに回答する形の実は情報発信となっております。いろいろね、ご質問いただいておるんですが、やはりサロン生の方からちょっと優先して、そういったことはご対応させていただこうと思ってますので、ぜひね、皆さんも、一緒に相場と向き合っていくためにも一緒にサロンに入っていただければ大変嬉しく思います。それではまたお会いしましょう。